社会をもっと良くするソーシャルグッドのアイデアを集めたウェブマガジンアイデアズフォーグッド編集部の木原です。
編集部の伊藤です。
ボイストリップ声で巡る世界が始まりました。コロナ禍で海外渡航がしにくい中、声を通じて世界の暮らしやユニークなアイデアについて知る企画です。第4回目に選ばれたのはフランスです。今日は編集部の木原と伊藤の2人で体験談なども交えながらフランスのソーシャルグッドアイデアを紹介していきます。はい、じゃあ早速自己紹介していきたいと思います。私は編集部の木原です。フランスは、ずっと映画のアメリが大好きで憧れていたんですけど、1年2年ぐらい前に取材旅行で3日間ぐらい行ったことがあります。では私とは対照的に長いことね、留学で行ってた伊藤、ちょっと自己紹介お願いします。
はい、編集部の伊藤智子です。と、私は2015年からフランスの南東部にあるグルノーブルという町に1年ほど留学していました。なので、はい、フランスについては少しだけですがお話できるかなと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあまずフランスといえば、どんな記憶とか思い出が残ってるかっていうところちょっと話していきたいんですけど、ともちゃんはなんか留学時代の思い出とかってありますか？
思い出、いろいろあるんですけど、最初行った時に一つ驚いたこと、カルチャーショックがあって、それはフランスでは他の国でもそういうところあると思うんですけど、出会った時に、最初その日に待ち合わせとかしてて誰かと会った時に、なんていうの、ほっぺたとほっぺたを合わせてキスをするっていう文化があって、ビズっていうんですけど、それを親しい人、友人同士とか家族同士だけじゃなくって、本当に初対面の人とか知らない人同士でもするんですよね。でそれが結構最初はびっくりしました。
じゃあもう帰る頃には慣れても普通にしてたって感じ？
なんかすごいハグとかも挨拶の表現の一つとしてあると思うんですけど、結構その日本では握手とかだったりするじゃないですか。それよりぐっとなんか距離が、物理的にも近くって、でもなんかそれによって心の距離も近づくような感じがして、私はすごい好きでした。
確かになんかこう街のいろんなところでこうチュッて音が聞こえてきてて、すごいあったかいなっていうのを私も見てましたね。あとはやっぱりフランスといったら、美味しい食事っていう感じかなと思うんですけど、なんかともちゃんの留学してたところでは何が有名だったの？
私は私がいたのがそのスイスとかイタリアと近いところだったんですけど、山のふもとで美味しいチーズがたくさんありました。
いいな。
チーズをたくさん使ったグラタン、そこは沖縄グラタンっていうグラタンが有名で、本当に脂肪しかないっていう感じなんですグラタンとか、あとやっぱフランスパン、バゲットはもう毎朝パン屋さん行ってバゲットを買って食べるっていう幸せな生活をしてました。
いやー、羨ましい。なんか私も本当に3日間だけだったけど、こう街を歩いてるとパン屋さんもそうだし、あとお菓子屋さんがすっごく可愛くって、特にこうマカロンとかカラフルなのがずらって並んでたりとか、あとなんだろうな、あと私すごい覚えてるのが、初めて私ザクロの実を見て間近で
ザクロ
ザクロ、果物のザクロ、でなんかこうルビーとかガーネットとかなんか言われるじゃない、それがなんか本当なんだっていうのをそこですごい感じて、 なんか手に取ってなんか見ていいよっていう感じで置いてあったから、そこでこう初めて知れたんだけど、なんかこういつもより五感を使って街の中を見たなっていう感じがしましたね。
そのザクラのことは知らなかった。
本当？
うん、
いやでもすごい綺麗だった、宝石みたいだった。
本当お菓子屋さんとかはたくさんあって、
うんうん、
あのパティスリーって言われるチョコレートだったりケーキが置いてるお店は、うん、もうねフランス中にいっぱいあるんだけど、なんかそれに関連して面白い話があって、なんか今コロナ禍でフランスではロックダウンって言って外出禁止令とか出てる時もあったりしたんだけど、うん、なんかそんな中でもお菓子屋さん、
うん、
レスリーはなんていうの、お店閉店の対象にならなくって、
フランス
と見なされていなかったらしいのね、の友達から聞いてすごいびっくりしました。なんか日本では多分絶対
ね、絶対閉まっちゃうね、
うん、生活必需品じゃないって見なされて閉まるんだけど、うんうん、それも文化だなと思って、
うんうんうんうん、
興味深かった
です。確かにね、
うん、
なんかもうお菓子とかこうチョコレートとかもそうだけど、お花とか、
うん、
その文化、まあ、舞台芸術とかもそうだけど、なんかね、うん、真っ先に閉じられちゃうというか、まあ、生きるためのなんて言うんだろう、まあ、生命の維持とは直接関係してないからっていうことでね、不要不急って言われちゃうことが多いけど、
うん、
そういうものこそがね、なんかこう生きていくなんか活力とか、
そうね、
ね、にはなってるよなっていうのはすごい思いますよね。
うん、
あとは他に留学中印象的だったこととかってある？
そう、留学中に一番印象的だったのが、デモとかストライキが本当に多かったことです。で、うん、なんか、イメージでは、そのいろんな、うん、たくさんの人が、街に出て、いろいろ、なんか抗議してるっていうイメージがあると思うんですけど、うん、なんかまあ、まさにそんな感じで、私が通ってた大学の、まあ、学生たちがそういうのなんていうの、ストライキする人ももちろん多いんですけど、なんか先生たちも割とそういうのに参加してて、うん、で別にそのデモとかストライキに曜日は関係ないというか、平日でも普通に参加するので、
うん、
な
ん
かその影響で授業がなくなったりだとか、うん、あと電車とかがもう止まっちゃってて、
うん、
大気のせいで、
うんうんうん、
なのでもうそもそも学校に行けないっていう感じで、テスト期間とかもなんか急になくなって延期になってみたいな、ありました。
で、なんかすごいね本当、
うん、あとなんか衝撃的だったのが、私が、うん、一度旅行を、ヨーロッパの中を旅行しようと思ってて、もう、うんうん、チケットとかも取ってたんですけど、
うん、
急にキャンセルになって、っていうのもそのパイロットの人とか、航空会社の人もデモに参加してて、そのせいで、終わないっていうこともありました。
いやー、なんかそれもう絶対に日本だったら、ね、うん、なんか保護者が乗り込んできたりとかそういうことになっちゃいそうだけど、
うん、
なんかそれがこう受け入れられているというか、あ、そういうこともあるよねっていう風になっているのはなんかすごいかっこいいなっていう感じがしますね。
ね、なんか本当にその自分がおかしいと思ったその社会の出来事だったり、まあ、いろんなことに対して、うん、一人一人が考えを持ってて、なんか声を上げてるっていう姿は本当にかっこいいなと思ったし、
うん、
なんかまあ別にフランスに限ったことではないと思うんですけど、日常の中で、まあ、家族だったり友達と一緒に、うん、政治的な話とか社会課題に対する意見を言い合ったりみたいなことが本当に溢れていたので、
うん、
なんかそこは すごいなって思ったし、なんか、うん、がその、まあ、比較してどうこうじゃないけど、日本では比べた時にそういう機会は少ないのかなというか、友達同士で気軽にそういった深い話をすることは少ないのかなと思ったりしました。
それでは今までにアイデアズフォーグッドで取り上げた中で、私たちが特に印象に残ったニュースを紹介していきます。はい、でまず一つ目は、さっきちょっと話にも出てきた、まあ、デモなんですけど、そのデモの代行サービスというのがですね、フランスにありまして、記事のタイトルが、誰もが発言できる本物の民主主義を、フランス発のデモ代行アプリ WeStand ということなんですけど、これも取材でフランスを訪れて、ファウンダーの方にお話を聞いてきたんですけど、まずこうデモの代行っていうのがすごくユニークな発想だなっていうのがまず面白いなと思っていて、でこう自分が参加できないデモだったりとか、あとまあそれだけじゃなくても、例えば環境の、まあ、ゴミ拾いとか、そういうまあ自分の主義とかをこう発信したりとか行動したりできるようなイベントに参加したいんだけど、まあ、その日はどうしても行けないとか、あるいはちょっと体にまあちょっと障害があって行けないとか、まあ、職務規定で参加することができないとか、そういう人がその代わりに、自分の代わりとなるメッセンジャーっていう代理人をそのイベントに派遣することができるっていうサービスなんですね。で、なんかこれはまあちゃんと、なんていうのかな、一人のその依頼者が送れるのは一人のメッセンジャーだけとか、なんかそのできる限り主張が似ている人とか合ってる人を派遣できるようにこうマッチングしてくれるみたいなサービスがあったりとかして、なんかこうすごくこう、なんだろうな、声を上げたいけど上げづらいっていう人たちにこう寄り添うサービスというか、なんかそれが生まれてきたのがなんかフランスっぽいというか、なんか国ならではだなっていうふうにちょっと私は思って見ていました。
そうだね。
はい、じゃあ次のニュースを紹介します。次の記事のタイトルが、古本から生まれる新しいつながり、パリ発すべての人に学ぶ機会を与えるアプリ、スワップブックということで、これもそのフランスに3日間行ったって言ってた、その期間でちょっと取材をさせてもらったんですけど、このスワップブックってどういうアプリなのかっていうと、学生さん向けの古本のこう売り買いできるプラットフォームで、でこう本のバーコードを読み取って写真をアップロードするだけで、そのアプリ側が市場からこう中古の市場を全部計算した上で適正な価格をつけてくれるので、こうちょっといろんなフリマアプリとかで人によって値段がまちまちだったりとかすると思うんだけども、これだとちゃんとその適切な価格をつけてくれるので、まあ売り手にとっても買い手にとってもすごく平等っていうのがまず一つのグッドポイントで、もう一つが、その本をこう理解できるだけじゃなくて、学生同士のコミュニティを作ることができて、で例えば本をこう次の人に渡すときに、この本のこういうところがすごい良かったよっていうようなメッセージを添えられたりとか、あと今なんとかっていう単元を勉強してるんだけどすごく苦手なんだよね、なんかいいテキスト教えてみたいな、こう交流できる場があったりっていうのがすごく特徴で、なんか意外と学校でこう関わることがなかったりとか、学年を超えてちょっと話したりっていう機会ってあんまりないので、この CEO のロールさんっていう方がそういう機能をつけて作ったっていうことでした。で、これが立ち上げた経緯として、もちろん 自分の読み終わった教科書とか本がどんどん溜まっていって、でもう読んでないっていうのがもったいないっていうエコの意識っていうのももちろんあったんだけど、でもこうフランスにもやっぱりこう貧困の学生さんとかもいたり、でそういう子たちは教科書がそもそも買えなくてこう勉強ができないっていう子がいたりするみたいで、そこの不平等をなくすっていう意味も込めてこういうサービスを作ったみたいです。なんかね、不平等とかなんていうんだろうな、フランスっていうとやっぱりこう、まあ、美食とか芸術とかなんか綺麗なこう花の都っていうイメージがあるから、私も本当にすごくキラキラした街なんだろうなっていう感じで足を運んだけど、でもやっぱりそれだけじゃないっていうのは、まあ、たった3日間だけだったけど行ってみて分かったし、まあ、普通に駅のね構内で寝てるホームレスの方とかもたくさんいたし、なんかこうずっと床にこう這いつくばってる感じでこう紙カップ置いてお金くださいっていう風にしてる方がいたりとか、っていう感じだったんだけど、なんかともちゃんはこう留学していて、まあ、貧富の差だったりとか、まあ、差別とか、あまりこう旅行で行った時にはこう感じられないような部分とかってどういう風に見てましたか？
そうですね、私も1年間フランスにいる中で自分が差別されたなって感じたことは何度もあったんですけど、なんか、本当フランスって、まあ、黒人の人だったりアラブ系の方だったりいろいろな人種の方がいて、その中でもやっぱり私たちアジア人、私とかアジア人だから、それってその黒人の人だったりアラブ系の人よりもっと人数が少なくって、フランスの中ではマイノリティって言われる感じだから、だからこそ割と差別されたなというか、すごい偏見を持って見られてるなって感じたことはあったし、アジア人イコールなんていうの、あんまり自分を持ってないというか自己主張がないみたいな、っていう風に捉えられたりとかもあったし、ただなんだろう、あとそうですね、貧困に関して言うと、やっぱりその黒人、まあ、私の意見、私がいて感じたことなんですけど、黒人の人だったりとかあとアラブ系の人の貧困率の方が高いっていうのは絶対あって、まあ、街中の周りの郊外って言われるところに、まあ、昔植民地してたアフリカの国から国の人とかが、住んでて、すごい貧困地域に住んでるみたいな、密集して住んでてみたいな、日本とかにいると黒人の人とかもいることはいるけど、なんだろう、私たちが街中に住んでてそのたくさん その黒人の人を見るみたいな機会ってまだ少ないと思うんですね。だからこそなんかそういう人たちを見た時になんかおって思ってしまったりとかびっくりしたりする人もまだまだ日本には多い気がしていて、ただびっくりというかあれか、なんていうの、ちょっと怖いなって感じてしまう人もいると思うんですけど、なんか私がある時パリに、そのグレノーブルって留学してたところからパリに旅行に行った時に、一人で結構大きい、一番大きいぐらいのスーツケースを抱えて歩いていて、で階段を登りたかったんだけど、荷物重いしどうしようって思ってゆっくり運ぼうって思ってたら、横にパパパって黒人の人が来て、サササって荷物を運んでくれて、最初はってめっちゃびっくりしたし大丈夫かなと思ったんだけど、本当になんか心から 親切心でやってくれて、
うん、
すごい、なんだろうな、私たち、まあ、人間だから、そう、見た目でなんか、あ、怖そうとか優しそうと か, なんか判断してしまうこともあるけど、なんか本当に偏見、何、固定観念とか、なんか偏見とかを持ちすぎるのは良くないなと思ったというか、
うん、
うん、なんか本当に、まあ何人だからとか、どこの何々教を信仰してるからとか、なんかね、本当関係なく、まあ、人間としてもちろんね、いい人もいれば悪い人もいるし、
うん、
っていうのはなんかすごい感じたところかな。全然なんかまとまってないけど、
うん、そうね、なんかステレオタイプじゃないかなとか、
うん、
これって本当に必要ななんか恐れなのかなとか、そういうのは常にこう確認して取り払っていけるようにしたいなってすごく思った。
うん、
あとなんかすごく印象的だったのは、こう、まあフランスに限ったことじゃないかもしれないんだけど、なんかベビーカーの人とかが、ちょっとこう、
うん、
階段の前とかでスピードをちょっと緩め始めたなって思った瞬間に、もう何人かが手を差し伸べてるというか、大丈夫って言って、それも本当に、なんだろうな、その地元の人なんだろうなっていう格好の人もいれば、ちょっとなんか観光客っていうか、
うん、
遊びに来てる感じの人なのかなっていう人も関係なく、みんな手助けして、でありがとうって言って、こうさっと別れていくみたいな、そういう光景をなんか3日間の間に何度も目にした覚えがあって、なんか私はそれがすごく好きだった。なんか、
うん、
お金くださいっていう風にしてるホームレスの方とかもいるけど、でもなんか目の前にいる困ってる人は助けようっていう、なんだろうな、
うん、
なんかそのただそれだけの気持ちというか、
うん、
それがすごい美しかったなって思ったし、なんかそれはね、なんか私も持ち続けて、うん、パリじゃなくても自然にこう手を伸ばせるようにしたいなって思ったりしてましたね。
うん、本当にね、
うん、
なんかそれこそホームレスの人、日本ってあんまりね、目に見えないじゃん、うん、ホームレスの人、
うんうん、
たくさんいるはずなのに、その道端でそうやってなんかコップを差し出してお金くださいって言ってる人、私たちほとんど目にしないと思うんだけど、
うん、
それって多分、まあ、なんだろう、寄付する文化とか、そういう国によってそういう文化の違いとかもあるかもしれないけれども、なんかさっきゆかちゃんが言ってくれたみたいに、きっとそのフランスの人たちはすぐに手を差し伸ばす、
うん、
手がみんなじゃないけど、もちろん、うん、なんかそういうのがパッとそういうことができる、うん、人が多いなっていうのは思ったところかな。
うんうんうん、
ね、本当に私たちもなんか困ってる人がいたら、そういう風に手を差し伸べられるように、なんか日本でもね、そういう雰囲気というか、
うん、
変わっていったらいいなと思う。うん、
そうね。いや、なんか日本でもね、助けてる人はいっぱいいるけど、
うんうん、
なんかこうともするとさ、
うん、
なんか例えば電車で席譲るとかにしても、
うん、
なんだろう、あ、この人まだおじいちゃんって思われたくないかもしれないとか、
うん、
すごいいろいろ考えちゃうけど、なんかこれあくまでも私の印象だけど、
うん、
なんか大丈夫って言えることとか、
うん、
それやろっかって言えることがなんかすごい当たり前の中にあるというか、
うん、
相手が断るとか断らないっていうのはそんな想定されてないというか、
うん、
断られても、あ、そうなんだ、よかったよかった、はいっていう感じで行くような、なんか助け方だなっていうのをすごい感じたのね。
うんうん、
なんかそういう生き方をしたいよね。
確かにね、なんかね、うん、もちろん別にフランスがすごいって称えるポッドキャストではない から、うん、
そうね。
ね、日本もいいところいっぱいあるけど、
うん、
で一人一人がそういう風に心がけていけたらいいかなと思います。
そうだね。
うん。はい、皆さんお時間いただきましてありがとうございました。今日も素敵な一日をお過ごしください。それでは、さようなら。
バイバイ。
バイバーイ。